はい、今日は辻野さんを招きし、ちょうど1年前ですかね、辻野さんとお話したの、竜太さんと3人で。もう辻野さんの頭がさっきは遠い昔に帰るに時間かかったけど、この近い昔に帰るに時間かかりましたね。難しいですね、時間を移動するっていうの。多分あの1年前の10月ぐらいに私たちお話して、その時に AI チューバーの話をして、で東灘コミュニティメディアという、後でちょっと辻野さんに紹介していただきますけど、辻野さんがこう地域メディアの活動に関わっている、そこでなんと鎌原さんでしたっけね、AI チューバーの鎌原さんがいて、そこで鎌原さんがおしゃべりをしたりとか、その東灘コミュニティメディアは動画を毎週土曜日に配信しているので、そこでいろいろ活躍しているってお話を聞いて、うん、そうなんですかと言いつつ、 AI と地域メディアって何なんやろっていうののこうイントロダクションみたいなお話をしました。でその後龍太さんがその話にインスパイアされたからというのかわからないけれど、はるかちゃんを登場させてくださって、はるかちゃんもはるかの仕様で、その AI チューバーのはるかちゃんも登場してという、そういう一年だったの でその間新聞記事とか見てますと、 AI となんかもうすごいすごいすごいいっぱい記事が出ていて、どんどんどんどん変わっているようなので、で東灘コミュニティメディアでは地域メディアと AI どんな風に変化をしてきたり、あるいは活用していくか、私の前置きが長くなってすみません。ということで、辻野さん、まず東灘コミュニティメディア、そして辻野さんがどういうふうに関わっていらっしゃるかということを、1年ぶりなのでちょっと自己紹介していただけますか。
はい、東灘コミュニティメディアにはですね、設立、その NPO 法人として2010年に設立して、で2012年からインターネット放送局を、開局する、したんですけども、その当初から関わってまして、インターネットでの番組配信とともに、運営の方にも関わって、現在に至っているという感じですね。
神戸の東灘区で中心で、主にそのテーマとしては、まずは地域についての情報をこう身近にお伝えするって、地域の人が参加するっていう、だけど配信はインターネットなんで、世界中から聞くことができるし、で毎週の放送分は、オンラインで公開してる、そんな感じでしょうか。
今この5月から月2回になってるので、毎週ではないっていう感じですね、番組配信。
今は、2025年5月から月2回の配信で、はい、でも土曜日で時間は変わらないですか。
変わらないですね、はい、
で1時間
そうですね、
ほぼ、1時間ということで、はい、でその中で、さっきちょっとそのメディアロッコの、アーカイブを見せていただいたら、結構なんか定期的にっていうか、数ヶ月ごとに AI のこととか話をされていたりとか、なんか地域メディアと AI ってパッとこう頭で結びつくかというと、どんなふうに使われてるんやろうって皆さん思われるかもしれないんですけど、前回は鎌原さんの話でしたけども、ちょっとその地域メディアでの辻野さんたちが AI に何を着目しているか、どういうふうに活用されているかとか、そんな話を先に聞かせていただきましょうか。
はい、前回の、去年の10月に、なんでこのバーチャル鎌原さんが登場しているのかっていう話を、したと思うんです。でその時に音声の読み上げソフト、自動音声の防災にそういう自動音声を活用できないかっていう話をさせていただいて、そういうことを考えてたんです。でそういうところから地域メディアでもそういった自動音声であったりで、こう自分たちがその現場にいてなくても情報を伝えることができる、そういう技術っていうものをあるなら活用していきたいなみたいなことがあってっていうのが、もともとの根底にあるかなと、出発点としてはそこにあるかなと思ってます。で、その流れの中で、2022年にチャット GPT がこうパンと出てきて、でこのメディアもこの、 こういう生成 AI もですね、何らかの形で活用できるんじゃないかなというか、まあ、新しいものが出てくると大体活用してみたいなと思う方なんですが
特に鶴野さんは、
はい、で何か可能性があるんじゃないかなと思ったんです。それでバーチャル鎌原さんじゃなくてリアル鎌原さんと相談して
あそうか、リアルがいらっしゃるんですね。
リアルいます、はい、います。全然バーチャル鎌原さんと全然外見違うけどいます、
うん、
それで、まあ、今、まあ、それぞれのだから2023年とかから、まあ、現在に至るまで、まあ、まあまあ定期的に生成 AI の話とか、それから今どういう生成 AI が出てきてて、でそれを使ってみたらこうなるねみたいなことを、まあ、ちょっとこう例を見せながらやって試してきたみたいなのがこれまでのこの3年ぐらいの取り組みかなっていうところですね。
3年ってすごいですね。もう生成 AI がとなんかこう一般の人にも使われるようになったその瞬間から活用されてきたっていうことなんですね。
そうですね。なんかその東灘コミュニティメディアって、法人を、まあ、設立した当初、っていうか、まあ、放送局を開局しようって動いてた時も、うん、最初はコミュニティ FM 局っていう、まあ、ラジオ局、うんうん、電波のラジオ局で考えてたんですよ。まあ、それしか、その当時は、一般の人たちが、まあ、自分たちで、こう、立ち上げれるメディアとしては、まあ、それが一番最初に浮かんだので、まあ、それかなと思ってたんですけど、それがまあ難しいなってなった時に、その時にこうパッと出てきてたこうインターネットのいろんなデジタルデバイスを活用しながら、インターネット環境ももうだんだん良くなっていくしみたいなところに目つけたみたいなところがあるんですけど、その時と同じように、なんかその時代時代の何かこう新たなメディアをこう活用して、でまあ、それもなんていうか、プロが活用するっていうよりは、その一般の人たちが活用できるくらいに技術が進んできて、その時に地域メディアだからこそそれをこう積極的に活用して何ができるかっていうことを自分たち、それから関心を持ってくれる人たちと、まあ、一緒に考えながらこうやっていければなと思ったので、なので生成やっぱそういう、こう流れの中では結構自然に入ってきたものかなと思うんです。
うん、でも自然皆さんが新しい技術を使って、今までラジオとかだったらなかなかこう免許も取れないし、こう許可が下りないし一般の人が使えない。それをインターネットが使えるようになった時に、しかも動画配信でこう地域の人を集めて一緒に作品っていうかね、収録をしてそれを同時に配信するって、それはすごい斬新な取り組みだと思うんですけど、そこに AI が入るっていうのは今までと何が違ってきたりとか、その時にどんな可能性を感じられたりしたんですか？
なんかこうメディアロッコの東南コミュニティメディアが運営しているインターネット放送局はメディアロッコって言うんですけども、そのメディアロッコは先ほどから麦子さんもおっしゃってるように動画配信なんですよね。動画を使ってて、でやっぱりこう10年ちょいやってきて、やっぱりその動画で番組を配信するとか発信する、情報発信するって、こういろいろ便利にはなってきてるけど、ラジオ音声よりもやっぱりちょっとこうハードルは一般の人たちにとって少し高いというふうに感じて、ずっと感じてきてて、でその時にこの生成 AI の場合だと、例えばその情報、例えば地域情報を届けるっていった時に、その情報は皆さん持ってはる、自分たちが発信したい情報はあると。で例えばその何かイベントをやるっていう時にチラシは作ってはると、
うんうんうん、
なのでそういう画像のデータはある、 で伝えたいこともあるし、どんなイベントやるかっていうテキストのデータもあるなとかって言った時に、じゃあそれをこう動画の番組で発信する時に動画作ってって言ったらそれはハードル高いじゃないですか、
うんうんうん、
でそういった時にこういう生成 AI でなんかこう仕組みみたいなものを作っていければもっと気軽に参加できるんちゃうかなとか、自分たちで発信できるんちゃうかなとか、まあ、そんなことをちょっとなんとなく考えたりして、
情報自体はみんながそれぞれが持っているけれども、それを形にしてしかも動画にしてどう伝えるかっていう時に一定のスキルと、まあ、手間が必要だと、
うんうん、
でそのスキルをそのどうしたらいいかということ自体も AI が教えてくれることもあるし、その作業自体も短縮したりシンプルにしてくれることがあるっていう感じなんです。
もうだから例えばそのデータ、テキストデータと、うん、まあ、写真とか何かこうそういう画像になるものがあればそれを入れて、うん、例えばスライドを作ってくれたりするし、で、まあ、実際番組の中でもそういうのも試していって、うん、地域情報でこういう情報自体はこちらで全部集めてきて、でそれを生成 AI に学習してもらって、で、うん、スライドとそれからそれを説明するこう動画作ってくださいみたいな、でプロンプト入れてやったら作ってくれる。そういうことが、まあ、実際にもできるので、なのでそういうのをそれで活用してみたらどの程度正確な情報になるかなみたいなことを試してみたりとか、あ、やっぱりここなんか間違ってるよなって、でもまあ、
そういうこともあるんだ。
その時点でのその AI の生成 AI の、まあ、能力がそういう感じなんやなとか分かるんで、あんまりその間違ってても訂正はしないんですけど、そこで出来上がってきた動画とかを番組の中で流して、
うん、
でまあでも生成 AI で作成してますっていうことをちゃんと伝えた上で、
うん、
番組の中で流すとかして、
うん
うん、でどういうことができるのかっていうのをこう、うん、番組を通してこう
そっか
見てもらえたらいいなと思ってて、
うん、さっきおっしゃった間違いがあるっていうのは情報の内容が間違ってるんじゃなくて、自分たちがこうしたかったのにそうならなかったみたいな、そういうことは実際にはあるけれどっていう感じなのかな、動画になった時。
いや、誤字脱字とか
字脱字、そうか、間違えてそういう意味か
読むイントネーション、読み方とかあるじゃないですか、ああいうのが間違ってたり、こうスライドのテキストが間違ってたりとかね、ちょっとこう、
なるほど、そういうことも、
ちょっと変ですよねっていう、
あ、人の名前とか難しいでしょうね、漢字とか、うん、その音から漢字にするって日本語の場合、うん、超大変なような気がする、AI さんでも、
でも随分すごく良くなってますよね、龍太さん、
龍太さんいかがですか、ここまでで、うん、
そうですね、っていうか多分手軽にっていうのにはちょっと反するかもしれないんですけど、なんか多分生成 AI って文章の推敲とかにも使えるので、なんか テクニックとしてこう2回やってもらって、こう1回文字起こしとかの感じで作ってもらって、そこからさらに生成 AI にこれを推敲してくださいと、校閲してくださいっていうプロンプトをやってやると誤字も意外と治るみたいなのもあるらしいですね。
いかがですか、辻野さん、
う
ん、
だからこう今龍太さんがおっしゃったようにこう何回かっていうのはありで、
うん
うん、
そう、まあだから時間がほんまに短縮されるかどうかは別にして、こうそれでこう今まで個人が作れなかった、作りにくかった動画が割とこう方法さえ分かれば作りやすくなって、うん、でそれで必ずしもそれは完成されたものができるとは限らないので、みんなで修正をしながら、でも大事なのはそのプロセス、 AI を使うとこういうことができますよって、こういう間違いも起きえますよ、でもそういうプロセスを 視聴者と共有をしながら、作る側も聞き側も可能性を学んでいくというそういう感じなんでしょうか。
そうですよね。なんかそういうことがこうできていくと、うん、今やっぱり生成 AI に関心持ってる人本当に一般の人すごく広がりを感じててって思いません？
思います、思います私も全然使ってなかったんですけど、実はでも3ヶ月前かな、パソコンが壊れて修理してもらった時に、その修理してもらった方が生成 AI 使ってみたらいいですよって言われて、それでジェミニーとノートブック LM を使い始めたんですね。でそれでちょっと触ってみたら、こういう使い方があるんだなって分かって、今こうやって生成 AI が広がりつつあるのかなと。だからこそどういう使い方が可能性があったり、何を気をつけなあかんのかとか、しかも変化はすごく早く変化してるみたいなんで、何がどう変わっているのかっていう認識みたいなのをこう追いかけていかなあかんなっていう、そういうのをこう最近リュウタさんのおかげもあって、こういろいろこうリュウタさんも聞きながら、全然そんなことしたことなかった人間がちょっとずつ学んでるところ、それで今日もそれを地域メディアに持っていた時にどういうこう難しさがあったりとかするのかなってことも含めて、辻野さんにこの3年も地域メディアで使われている、3年ってすごい、この変化の激しい中ですごくいい変化もあったと思うんですけど。